熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美佐、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ3月入りまして、そろそろ京都も桜のシーズンが到来いたします。
ようやく春がやってきてね。
ねえ、このシーズンだけはやっぱり京都は格別。
やっぱ寒いより暖かい方がいいな。
そうですね。
寒いのはなんか知らんね、なんかやっぱり暖かくなってきた方がなんか気持ちがね、
晴れやかい。そうね、気持ちが。しかもこの4月に向けてなんとなく気持ちが上がっていくシーズンでもあるということで、それを祝うかのように咲くのが桜ですけれども、もう本当に京都は見事な桜を見られるので、たくさんの観光客の方が訪れる時期でもあるんですけれども、外国人の方また増えましたね最近。ぐっと
どんどんね、まあ、来てくれるのは英語だから、どんどん僕は来てもらったらええと思うけどね。なんかね、最近はね、オーバーツーリズム、リズム言ってなんか文句言うてる人の中にいるけど、
オーバーツーリズムってまた誰が作ったんですかの言葉ね。
いや、結構皆さん京都なんかオーバーどころかいっぱいや、だからせっかく来てくれるのにどんどん来てもうてね、来てもうてはね、日本人科学と外国人観光者科学を二重にしてね、なんでか言うと、例えば外国の人が来たら、中国の人は中国語で表示しない、欧米系は英語や、だから他のそこの国の何とか語って何種類かぐらいに、韓国やったら韓国語で表示しない、そんな費用全部いいんだから、だからその分をね、負担してもらったらいいんですよ。でみんな外国人用に、例えばうどんでもね、日本人は500件、外国の方は700件とかね、800件とかして、そのうちの、ね、200件ぐらいを納めたらいいね、それで観光者が楽になるようないろんなものを作っていったらいいね。
あのハワイでリゾート料って取られるじゃないですか、ホテルに。なんかしかも消費税、税金プラスリゾート料金って謎の税金取られるじゃないですか。あれの京都版じゃないけど日本版みたいなのを作ればいいですよね。
あの分譲マンションの売る時でも外国人用の値段、国内内地用の値段と2種類に分けて販売してるケースもあるもん。だから京都もね、そのね、オーバーツーリズムで文句言うんやったら、お金をね、観光じゃんし、ちょっと余計に払ってもらって、それを使ったらいいねん。
リゾート料的なものを取るのは、まあなんかね、まあ他の国でもやってるから
あり
か、
宿泊税は取るけど、宿泊税でもね、その外国の人は少し高くするとかね、それなんでか言ったら、その人が入ったらやっぱり英語喋れる人とか、そんな人雇わんなんですよ。
いわゆるこうサービス料ってことですよね。でもこの間ちょっとニュースでやってましたけれども、こうニセコにすごい、ほぼもう 100% 外国の方が観光客占めてるということで、すごくあの皆さん食べ物が安いと、日本は。それもね、3000円のハンバーガーかなんかのやつやってたんですけど、2000円でも3000円でもやっぱり日本は安いっていう感覚なんですって。でもやっぱりほら、外国だと食べ物高いじゃないですか。でしかもたくさん量が出てきてっていうところ、やっぱ日本はすごく、少量にはなるかもしれないですけれども、価格自体も1000円ぐらいから食べようと思ったら、お昼ご飯を十分に食べられるわけで、
こうやってどんどんどんどん海外が来てもらうことはいいことなんですよ。さあ、読んでも聞いんとこいっぱいあんねんから。
確かに
そうでしょ。日本はどんどんどんどんね、いろんな風習していろんなことやってね、日本に来てもって、観光の人がお金を落としてくれないから、国家にしても収益になっていいことやから、オーバーツーリズムやったらその分ね、海外の人用の価格に上げると。だから京都でもね、ただ東京とか、集中するとこはそういう感じにしたらいい
ね。でもそうですね、チップ文化もないですからね、日本はね、本当に
アメリカはほとんどチップやからね、だからチップで食べてんねんから、だからそんな必要はないけども、その人がやっぱり来やすく、企業来て楽しくしてもらうためには、それだけの受け皿を作らない、受け皿を作ろうと思ったらお金がいるやん、その分を捻出しないといつまでも辛抱する必要は全くないと。だから来る人も企業来てもらえるし、 受けた人もそれで来てくれはよって、まあ、潤うなというね、両方がウィンウィンにならなきゃ、うん、そのためには別にあげてもええという、
じゃあまあ観光税的なものをねこれからその作っていくことももしかしたら、まあ
そうそう、
この間久々にあの八坂神社に上がっていく道歩いたんですけど、うん、増えましたね本当に。でも日本の観光客の方で着物を着て歩かれてる方がすごい多い印象でしたけれど、うん、でも戻ってきたなって、
まあ、それはそれでいいけども、ね、まあ、確かに花見小路でもね、もう道路の真ん中で写真撮ってる人もいるしね、まあ、まあ、当たったらあかんから当たらんようにゆっくり行かないけども、うん、だけどまあ僕はね世界からいろんな人が来てもらうのはええことやと思うんです。
いや特に京都はね来てもらってなんぼですからね本当にね、
うん、この頃なんか日本の中でもね、うん、ああいうなんかバー、ヨーロッパで言うとバーあるやん、うん、なんかそういう会合の中で酒飲みながら喋ってる、まあ別にそれは、うん、これはええんかなと思うんだけど、その文句言わずにやっぱり彼らが来て楽しんでもうて帰ってもらうと、ほんならまた来てくれる。
そうですそうです、まあ、それはまたね今はもう SNS であっという間ですぐ拡散されてしまうから、
うん、うん、だから文句言わずにちゃんと収入のね、それをうまく反映して利益上がるようにしたらいいね。
まあ、でもここからしばらくは京都もね濃くちょっと混雑するシーズンになりますけれども、
うん、だからどんどんやっぱ来てもうて、うん、どんどんね地元にそれなりのインフラにちゃんとしてったらいいね。
それでも本当京都は考えていかなきゃいけないですね。
で日本なんかね今のパリは年間で7000万8000万いってるね、うん、あもう地続きやから、うんうんうん、まあ、日本はどうしても海があるから船か飛行機や、うん、それでもまあ3000万ぐらいやろ、3、4000万ぐらいやろ。これさえこんだけ美味しくて、うん、楽しくてみんな人ええ人で、うん、俺はもっと来ると1億人ぐらい年間
来ると思う。分かんないけど
それだけでその人らのお金使ってくれたらね観光で日本が潤うやん。
いやそうですね、でもそれやっていかないとね本当に今までのね、うん、コロナ禍の部分もありますから、それ
を来てくれる、うん、来てくださいと、いらっしゃい、
ちょっと
辛抱しんな、そのためにはちょっとね食ったら利益上がるようにしといたらいい。
まあまあそれじゃあちょっとラジオで圧をかけながら、
これね金品だらどうやん思うん
だよ。そうですよ、
寂しい寂しいね、
散々ねいなかった時にあのほらコロナ禍の時はもうね、
うん、そういう国だよ、だからそう観光で大いに活用したらいいね、
うん、まあ、でもそうなってくるんじゃないですか、ここからやっぱりどんとね変わってくるんじゃないかなって、うん、だからね
風を気にするね、うん、これが大事。
確かにおっしゃる通りです、うん、
キンキラキンですわ
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。月決
金大塾
長栄や長栄通信、このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。さて卒業シーズンとなりました。3月に入って京都では大半の公立高校で卒業式がもうすでに終わっている状態です、はい、また公立の小中学校は来週15日が卒業式となります。また3月はお部屋探しのハイシーズンでもあります。これから急いでお部屋探しを始めなきゃいけないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は塾長に今更聞けないお部屋探しについて伺ってみたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、まずはですねお部屋探しなんですけれども、最近はもうそのスマホインターネットを使ってあっという間に探せる時代になりましたが、まあ塾長熱もおっしゃってますけれども一回は見といた方がいいというのはありますよね、うん、
そうやね、やっぱり数年間住むんでね、うんうんうんうん、まあ2日や3日ホテルちゃうのかな、うん、だから、まあ、1回は行ってね現地を見て、うん、その建物だけ違ってね周辺の環境とかね、うん、買い物とかいろんなのは1回僕は見といた方が 後悔しいのちゃうかなと思いますけど、
まあ、時間がないであるとか、まあ、札幌から沖縄から転勤してくるということで、うんうん、見ることができないという方はどうしたらいいんですかね。
まあ、それはその今の360度なんか部屋の中はカメラ の, そのあれあるし、
なんかありますよ ね, 雰囲気はね、動画がね、
うんうん、雰囲気は Google で周辺わかる
わかりますわかります。
だから、はいはい、まあ、どうしてもの場合はそんなん見て、うん、あと買い物とかどうですかとか、うん、まあ、その不動産屋さんに聞いて、買い物ありますかとか聞かれたら、それどういう、
内覧時にチェックしなきゃいけないところのポイントっていくつかありますか。
掃除がきれいにできてるかいうのがやっぱり一番気になることよね、
う
ん、
それはどこの部分のでしょう、お部屋、
共用部分から含めて、まあ、部屋の中はきれいにしてあると思うんですわ、うん、だから玄関ね、特にチラシとかね、だ、うん、からあと自転車置きはちゃんと整理されてるかとか、駐車場あるかとか、
あとゴミね、
ゴミをちゃんと、ね、そういうのがちゃんとできてるかって、やっぱりもう掃除見たらすぐ分からない。蛍光灯でもね、やっぱりクモの巣張ってるとかね、うんうんうん、そんなんあるともう一時が万事手入れてへんから、綺麗にクモの巣から取られて玄関綺麗にされてるっていうね、まあ、そういう雰囲気をちょっと見られたら、まあ、部屋の中は多分大丈夫だと思います。
塾長は例えばこう視察に行ったりするときにまずどこを見ますか。
僕は、まあ、大体全体を見るけどね、メンテナンスできてるかできてないか、だからタイルの場合は綺麗にできて貼られてるかとか、まあ、近くまで行ってみんな分からへんけども、あと舗装ね、駐車場の舗装って結構置いておくとね、油抜けてガサガサになってるとこ多いんですわ、だからうちらでも、まあ、物件購入するときは舗装を綺麗にしてください。何年かするとやっぱ悪くなってくるんですよ、それとやっぱり玄関は一番、玄関綺麗にできてるか、
それは建物自体のってことですか。
建物自体の玄関、それからエレベーターね、エレベーターと、それとね、いろんな通告の管理会社のチラシあるんですよ、
はいはいはい、
あれもどこでも貸してくるのもあったらあかんと、きちっとやっぱりいい建物だと特にね、デザインやっぱり気付けて、ああいうチラシとか気付けて貼る場合でも、通告の紙とか貼る場合でもやたらめったらそこら貼ってるっていうのはやっぱり建物の雰囲気壊すやん、だからちゃんと掲示板にきちっと貼ってできてるかとかね、そういうのはやっぱり見てますけどね、もう僕らはもう1000頭ぐらい多分見てると思うんで、だいたい見たら感じわかります。
へ
ー、あーこんな感じやな、はいはい、んな見たらドアの、ドアのね、種類一つでね、これは何年頃に作ったやつやとわかります。
はいはいはいはい、だい
たい同じ頃にみんなやりるから、ドアなんか見たらすぐ分かる、あこれは20年前のドアやなとか。
良い建物っていうのは何かあるんですか、特別こう。
いや、良い建物ってやっぱりメンテナンスがしっかりできてるかできてないかですわ、だからまあお金のかけ方によってね、キリがないんで建物っていうのはね、だからその後何年ごとにちゃんとできてるかできてないか、ね、まあ吹き付けの建物だとやっぱり白黒してそれほど白いものがついたりとかね、なってるかなってないか、まあ、なってればきれいにやっぱりメンテされてるいうことなんで、それと屋上ね、屋上の防水がちゃんとできてるかできてへんけど、ものすごく建物重要なんですよ、それによっても持ち方が全然違う。
でもそれ賃貸見に行くときはなかなか見に行けないですよね。
賃貸はまあ大体さ、全体見れば分かりますもんね、僕らは自社物件として購入するから、そういう建物全体がしっかりしてるかしっかりしてないか、でやる場合はどことどんだけやるかって、こんだけ大体この建物大体これぐらいお金かかるの分かるんですよ、何でも見てるから。だから借りられる場合はそんな分からないんで、まあ、全体の雰囲気見て玄関が綺麗に整理整頓されてるかっていうのを見られたら、あと共用部分を見たら分かりますよ、きちっと管理されてることは物が置いてない、だけどあんまりほったらかしてるとこは自転車とかね、まあ、エアコンの屋外機がぐちゃぐちゃ出てたりとかね、子供のおもちゃ置いてるとかね、結構そんな多いんですよ、それはやっぱり管理会社がきちっと管理できてない、あれね、置くとね、消防法でね、事故やろうと時に思うとケツまずいたりとか怪我するケースあるから、一応教育にはできるだけ物を置かないというね、そういう風に僕らは言うてるんです、それからパッと見たらスカッとなってると、そういったところをね、僕らは注意しているんで、まあ、皆さん方行かれたら大概玄関、でレベルの中、見たら大体分かります。
お部屋の中では注意するとこありますか。
部屋の中はね、比較的綺麗にされてると思うんですよ、今はね、やっぱり皆さんそこを重視するから、まあ、掃除もちゃんとできる、そんな極端にね、ひどいところないですよ、まあ、クロス張り替えて、あとまあカーテンがね、つってるかつってへんかとか、あと水回り、フローの中ね、そこがきれいにできるかできてへんか、例えば あの混合線でもあのシングルレバーでこう調節するやつと、うん、両方でやるぞとかね、うちはもうできるだけシングルレバーに変え言ってるんですよ、うんうん、そうでないといちいちいちいちね水と油とこう、
あ懐かしい昔の
ちょっと死んだでしょ、あれが邪魔くさいから、はいはいはい、シングルでこうできるようにというふうに私は言うてます、
うん、はい、なるほどね。さあそして契約書、これねいつもね大事って塾長おっしゃってますけれども、ね、どこを重視すればいいんでしょうか。
解約事項ですね、うんうん、解約するときに、うん、大体1ヶ月だと1ヶ月の解約するとき、それとね、うん、特約事項、はい、例えば出たときにこことここを修理してくださいとかね、うんうん、そんな細かく結構書いてるんですよ、うん、そのときに例えば、まあ、2,3 年したらクロスの値段も変わってくるけども、うん、大体クロスこれぐらいの値段とかね、うん、そんなんが特約事項と、うん、だから解約の条項、そういう時を注意された方が僕はいいと思いますね。
うーん、大体書いてあるものですかそれは。
そうです、入る時はね皆さんダーッと行くからあんまり気にしてない。うーん、出る時に結構揉めるんです、あここ直すとかここを修理してねとか、だから、まあ、気になるとこはね写真で撮っとかれて、例えばクロスが破れたとかそこを撮っといて、これは始まってからなんですよとかね、そういうのができるようにあの映像で残しとかれたら問題ないと思います、ね、
なるほど、写真で撮っておくってことですね、はいはい、
念のために、うん、だから出た後管理会社がいやここ直さなかったら、いや初めからこんなんなってましたよって言えるでしょ、
うんうんうん、
賃貸借って簡単に思うけどね、うん、結構印鑑証明渡して記名実印が多いんですよ、うん、実印をするっていうことはやっぱり重要な書類なんです、
うん、
それをきちっと残すと、うんうんうん、それだけを気をつけていただいたらできるだけ揉めない方がいいですよ。
なるほど、あそうです、
何年かそこで住むねんから、うん、その辺だけは注意してください。
わかりました、はい、あともう一つ、もうお部屋探しの秘訣、何か
秘訣って別に、まあ、本人が好みなとか住まったら、うんうんうん、僕は何をね目的とするか、例えば部屋の感じとかね、うん、トイレとかそんなんどうでもいいし、部屋さえあったらええっていう人もいるし、その人のね思いがそこに出てくるから、
うん、まあ、でも逆に言ったら賃貸だから好きなとこに住めばいいと思うんですよね。だってねずっとほら一生そこを買っちゃうわけではないから、どんどん好きなとこに、
そうやね、好きなとこどんどん変えていって、うん、まあ家賃高いとこ入ってたけども、安いとこへまあちょっと、
うんうん、移動しようとか ね、 からね、
狭いから広いとこ移動しようとか、うん、
また逆もありますしね。
そうね、ある程度まあ DIY で綺麗にしても構わへんとか言われたら、うん、まあ、やったらいいしね、
うん、
だから比較的あの持ち家って結構維持していくのにお金かかるんですよ、
うんうんうん、
固定資産税とか、うん、なんか売買するときにも習得税とか売買の税金払うとか登記するとかね、うん、いろんなお金がかかるから、賃貸マンションの場合は住んだら、うん、家賃の中に全部それ含まれてるから固定資産税が出る、うんうん、比較的楽なんやけども、
まあ、でも本当にねいつも話出ますけど、サブスク時代になってるんでここは変わってくるかもしれないですよね、うん、まあ、あの今までの昭和の人間たちがどんどんこう令和の人間になってくるので、
そう、ね、うーん、まあまあ、それで賃貸でもね、まあ、ちょっとなんか穴開いたとか傷したとか、とてもお金出して直す気やったら、うんうん、別に多少汚れても絵描いても取ってくないですよ、
うん
覚悟してて書いてあるやん、自分の家でも自分の直さない、
うん、
だからそういうのは考えたら、まあ、僕はまあその人の価値観によるけどね、何とも言わんけども、
わかりました。でもそうですよね、本当に、うん、価値観によって、ね、そうそう、家も変わりますからね、本当に。さあ今週は塾長に今更聞けないお部屋探しについてお伺いしました。それではここで1曲お届けします。
はい、今日はキャンディーズの春一番を
懐かしい、
なんでやキャンディーズ、キャンディーズいいやん、
はい、
スーちゃんとか、
スーちゃんでね、そうだね、
春一番お願いします、
は
い、
それではどうぞ。
賃貸のツボ、
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便り、滋賀県のラジオネーム春よ恋さんからいただきました。ありがとうございます。相談です。私の住む賃貸マンションで困っています。各部屋へ通じる廊下の掃除が全然できていません。 これから花粉の季節が本格化するのに、ホコリや落ち葉のゴミでいっぱいとなっています。同じ共用部分でもベランダは自分で掃除はしていますが、廊下も自分でしないといけないのでしょうか、教えてくださいということです。まさにね、今の話ですね。
まあ持ち家じゃないから、あの教育費とか管理費払ってるでしょ、その中にね清掃費も僕は含まれてるような気がするんだけど、あのあれ生産するとね、ほんま足らないんですよ、我々の管理してる管理業者の費用と、だから電気代と清掃費と、あの例えばそのエレベーターやったらエレベーターの管理費とかね、その全部入るとね、だいたい1万2000〜1万5000円ぐらいになるんですね。だから安いのは安いんですけども、だけどまあ入っていただいてるんで、うちは掃除だけは徹底してやれっていうことを言ってます。
はい、はい、でもまあ管理会社によってはこういう事態も、
管理会社
これ言ったら
管理会社が悪いのか、オーナーさんが悪いのか何とも言わんけど、で管理会社にオーナーさんがちゃんともっときれいに掃除してくださいって言うたら、掃除費はこれぐらいかかりますって言うわ な、それ払うの嫌やったらそういうシーンやな。
でもこういう場合はやっぱり自分でやるしかないんですかね、基本的に。
いや言うたらいいよ、なんか家賃払って教育費も管理費も取ってるのに、なんでこんな掃除できてへんのって言うたらいいやん。でもうちゃんとしてくれんの払いませんよ、びっくりするって。
逆にもっと払えって言われるかもしれないですよね、でも今の話だと。
いやそれやったらね、払わねばならない根拠を出しなさい、これ出したことある、領収書から全部書いてね、バチッ当たってその代わり足らんかったら払えと、あげて、3000円の管理を8000円、
その方どうされたんですか。
いやちゃんと全部あげました、昔ですよ、もう30年以上前、ね、自分でやってた時にね。
まあ、でもそういうふうにすることも可能だってことですよね、
きっと。そうですね、だから管理会社の姿勢次第なんですよ、きちっとやってるかやってないか。だから多分管理会社見に行ってんの、うちは巡回するの、掃除のおっちゃんとか担当者がね、
まあ、そうですよね、気づかないか、見て見ぬふりしてることしかわからない
です けど、自分で掃除汚かったら自分で掃除するか、管理会社に文句言うでね、もうこんなちゃってくれるんやったら教育費管理費の明細出してくれとかね、言うたらだーのしゃあないでしょ。そんなんやったら、その金融が払いません言うたら、まあ、悪事ピカピカになってたんですよ。
そうかもしれないし、それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、管理会社にまず一報入れて掃除をしてくれて頼んでください。
はい、ありがとうございます。
それからやってくれなかったら、また言うてやったら、いろんな作戦を僕は教えします。
心強い、
はい、
ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからの部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に、熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって、簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長英さんからのお知らせ、イーガレージからいきましょう。
はい、イーガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト、イーガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。 ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
はい、 e ガレージは駐車場を貸したい人と借りたい人をつなげるマッチングサービスとなっています。初期費用は25,000円だけで、ランニングコストは無料ということになっております。スマホで簡単に契約できますので、ぜひご活用ください。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りしました。